どうも大魔王です。大魔王のお風呂ラジオ、今週もやっていきます。さあ、月曜日の朝でございます。日曜日に収録しようと思っておりましたが、まあできませんでしたねなんとか一日サボって二日サボりにならないように体幹トレーニング朗読だけは収録をしたんですが、夜中にね、お風呂ラジオまでは手が届きませんでした。いや、まあまあ、なんか一週間バタバタしてましたね。まあ一番バタバタしたことはこの後本編で話をしますけれども、まあ週末は週末で、ズーム飲み会久々2本立てということで、昼間から飲み、夜も飲みということで、まあまあ、慣れましたけどね、ズーム飲み会もね、いろんな、やり方とか、まあ40分で、切れたりするんですよ。アップグレードしないと、お金払わないとね。だけど、その40分以上行ってもサービスで、今回はアップグレードしたよ。だから今度から金払ってねって言われるバージョンと、もう散々アップグレードしてきたからね、もう次から金払ってもらわないと40分以上はやらせねえよっていうバージョンとありまして、昼はそのバージョンでした。夜は僕のアカウントだったので、僕がホストになってて。なので、そこまでではなかったですけれども、昼間は切れたので、もう一個のところに逃げ、終わりかけたらもう一個の方に逃げみたいなことをやって、3時間ほどですかね。まあ、この間一人で鳥貴族に行った話はこの番組でもしましたが、まだまだみんなでワイワイと飲み屋に行こうなんていう感じではないですよね。やってる方はいらっしゃるし、それを完全否定することはないですけど、でもまだまだあれかなと思って、僕自身はそういう会食みたいなことはまだできないかなとか考えているんですけどまあそうですね、そのいわゆるネット飲み会っていうのを、まあこの間その親戚に会いまして、まあもう70いくつ、下手したら80近いようなおばあさんですから、まあそういう感覚なんでしょうけど、うちのおばさんがですね、ネット飲み会をしてますよって話をしたら、うわ考えられへんわって言って、まあ僕ら世代であってももっと下の世代であっても考えられへんわと思う方もいっぱい、まあ事実いるでしょうね。ネットで何をするんやっていうのがよくわからないとか、あるでしょうけど、もうやってみると、やれる人が何人かいて、まあ、昼間が最大9人で、夜が4人ぐらいでしたけど、みんながそれぞれこう、やれる環境にあって、で、顔を出して、で、話をしながら、まあ酒を飲むと、別に酒は飲まなくたっていいんですよ。僕は昼間はずっとプラモデル作ってましたしね。だから、そういう、みんながこう喋ってる間に僕はプラモを作ってこんなできましたよとかいうのもありだし、まあ4人ぐらいだとね、3人4人だと特に僕がホストの場合はそれはできないので、僕が積極的に喋るようにはなりますけど、別にそのなんだろう、居酒屋さんとかでもスーッと誰も喋らない時間帯ってあるじゃないですか、別に。まあそういうのを嫌う人もいます。僕はどっちかというと嫌うタイプだけれども、間が空いちゃったなとかいうタイプですけど、でも別に何だろう、気の置けない相手とならばできると思うんですよね。だからむしろ仕事しか関係性のない人と会議やる方がしんどいんじゃないかなとか思ったりはするけど、まあお仕事で使ってらっしゃる方とかに話を聞いても、まあちょっと慣れてきたとか楽だとかあるらしいですが、まあパワハラとかモラハラとかセクハラとかいう名前の中にですね、リモハラっていう言葉がとうとう生まれてきたらしくて、リモートハラスメントで、おお、えらい可愛い部屋に住んでんねんなって言われたりすると まあ、言う方も言う方だし、それをあまりにも正面から受け止める方も受け止める方だと思いますが、まあ、新しいテクノロジーとか新しい文化には新しい言葉もついてくるってことなんでしょうね。リモハラという文化なんでしょうね。浮気は文化だみたいなもんだと思いますよ。うん。だから、一つのものとしてそれは嫌な気持ちにさせられるっていうのは嫌だと思います。そら嫌な気持ちにさせられて、素敵、嫌な気持ち、素敵、気持ちいいとか言う人は、まあ稀にいるでしょうけど、それはそれで問題だろうしね。うん、まあでもいろんな、あれがあるんだろうな。うん、妹でハラスメントか、とか思ってちょっと覚醒の感がありますが。まあ、こういう世界っていうのは将来、やってくるであろうと、いうのは、どっかで皆さんあったと思うんですよ。で、まあ僕の小学校ぐらいの時に青少年科学センターみたいな各地にあるやつね。いろんな宇宙ゴマをみんなで作るとか、そのプラネタリウムを見たりとか、あと、まあ、いろんな科学的なことをいろんな学習ができる施設で学校から行ったりするわけですけれども、そこでテレビ電話っていうのがあってですね、まあ、ブースが分かれてて、まあ、ブラウン管のテレビが埋め込んであって、普通のいわゆるその、こう、受話器ですね、受話器を外して撮ると、そのテレビの向こうの人と喋れるみたいな。まあ、それが、まあ一気に覚醒したのは、まあ iPhone の登場、スマホの登場とともに、こう FaceTime であるとか、まあテレビ電話が簡単にできるようになり、そして、その状態でこう、まあ例えば、まあショールームとか、いわゆる、17とか、ビゴライブとか今、バーッと増えてますけども、そういう配信アプリでアイドルさんが配信して、それは一方的ですけどね、そういうのができてきて。で、このコロナのおかげで会議とかやらなきゃいけないから、ズームだとか、アイドルと直接喋ることができないから、ネットで喋れるように、直接喋れるアプリを使おうとか、ズームを転用させてもらおうとか言って、まあ、こういう危機に瀕した時に、やっぱりテクノロジーは進んでいくんだと。思うんですよね。だからもちろんその今、それのためのワクチンを一生懸命、科学の力でやってらっしゃるんだと思うんですけども、医学の力、科学の力でやってらっしゃる、そういう開発には必ずこう、尾ひれがついてくるんですよ。だから一つのことをずっと突き詰めているけれども、枝葉で、あれこんなことできるな。あれこんなことできるなっていう発見が次のテクノロジーにきっとつながるので、こういうピンチっていうのは新しいチャンスにきっと向かうんだろうなと思ってね。まあ、ワクワクするはずのない、しんどい日々がまだまだ続いておりますけれども、こういうことででもワクワクしないとしんどいので、ちょっとでもなんかこの先面白いことがあるんじゃないかと、ワクワクしながら過ごしたいなと。思ったりいたします。はい、ということでここから始めるんですけど、先にメールアドレスだけ言っておきます。basradio2018@gmail.com バスレイディオね、お風呂ラジオ2018年からこのメールアドレス使っております。このメールアドレスに何でもかんでも送ってください。ということで今日のお風呂ラジオ、ここからスタートです。大魔王の大魔王、大魔王、大魔王、大魔王、大魔王、お風呂ラジオ。さあ、このアカウントで、まあ、ポッドキャストで聞いていただいていたりとか、大魔王ラジオチャンネルでもそうですし、聞いてる方は毎日朗読の番組は聞いてくれてる？どうなんだろうな。復活体幹トレーニング朗読の方では言いましたけれども、今週ね、木曜日に、うちの母方のおじさんが亡くなりまして、亡くなったのは水曜日だったか。水曜日にお亡くなりになって、で、木曜日がお通夜で、金曜日がお葬式だったんです。で、まあ、木曜日 は仕事だったんですよ、僕。で、水曜日に昼過ぎぐらいに帰ってきたら、亡くなったという話を聞いていて、で、その、まあ、おばさんの方がね、おじさんの奥さんの方から、まあ、家族葬で済ませる予定なので、無理して来てもらわんでも構わないと。まあ、大阪のちょっと南の方で、京都から行くとそこそこ距離もありますしね。だから、言ってたんで、まあ、行かないで、じゃあ、そういうことで行きましょうと。で、僕は木曜日に仕事があって、金曜日は休みだったんですけれども、そのままの予定で行ってたんですけど、まあ、一点、まあ、うちの母親の弟のことですから、そりゃもうね、行きたいに決まってるわけ。で、親戚と話をして、結果行くことに決まったんですよ。で、それが決まったのが10時とかじゃないかな、夜の。で、とりあえず、行くんだなと。行くとなると、僕は行かないとどうしようもないというか、僕が車を出して連れて行かないと、もう電車で行ったらもう大変なことになるの分かってたので、とりあえず僕は車を出すので、じゃあ行こうということで、まずはタンスをひっくり返して、着れる冷服を探すところからスタートです。で、まあ、なんでしょうね。まあ、いろんな、うちの祖母とかが亡くなったり、おじとかいろんな人が亡くなった時に、礼服を作っているんですよね、僕はね。で、いろいろ探したんですけれども、まあ、僕史上今最大に太っている状態ですので、着れるものがないんですよね。どう探してもない。どこにもない。で、どこにもないから、どうしようもないのでね。これ作りに行かなきゃいけないわけですよ。で、いろいろ考えたの。ズボンは、もう、カーゴパンツでいいんじゃないかとか、よくねえよ。もう平服で参列しようとか、よくねえよ。とりあえず連れて行くだけで、僕は参列しないでおこうとか、よくねえよ。でね、でもう作るのも、まあ昼からだっていうから、朝からスーツ屋に行って作って仕立てていくっていうことも考えたんですけど、結局まあ、そういうわけにもいかないなっていうことで、もうなんとか担当の方に電話をして、ちょっと明日ちょっと休ませてほしいんですと。これこれこういうことがあって、身内に不幸がありましたので、すいませんがって言ったら、まあ交代の人がいるということで、もう11時過ぎですよ。夜11時過ぎになんとかかんとかしてもらって、休むことができまして。で、そうですね。木曜日はだから、あれですよ。スーツを買いに行く。紳士服の青木という会社がですね、サイズマックスっていう、もうサイズマックスっていう名前がいいでしょ？サイズがマックスなんだから、サイズマックスな人用のサイズマックスっていう、ブランドを持ってましてね。で、それが結構家の近所に1店舗あったので、そこへ向かったんです。で、ちょっと急遽礼服が必要になったので、ちょっとお願いしたいということで。で、そのお店にある最大のやつを、着させてもらったんですけど、ダメだったんですよね。うちに置いてある一番大きいのはこれですと。でもまだ大きいのってあるんですよねって聞いたら、いや、ありますと。他の店舗さんにありますかって言ったら、ちょっと問い合わせてみますということで、近畿一円のサイズマックスの店舗にですね、いくつか問い合わせていただいて、で、まあ結果、こことここにはありますよということで、じゃあ今からそこへ行きますと。でね、そこの最初に行ったお店の店員さんが、いらなくなったスーツとかございましたら、下取りで2万円引くことができますので、ぜひお持ちくださいと、一遍お家に寄られる余裕があればということで。ねえ、もうそんなのね、死んだ父親のスーツとかいくらでもありますから、片身だっつっても誰も着れませんのでね。小男だったんですよ。うちの父親は僕なんかと違ってすごい小男で、うちの兄貴も当然着れないようなスーツしか残ってませんから、そのスーツを持ってですね、今度は大阪の店舗まで走りまして、作ったんですけど、その前にね、家に帰ったらね、 まあ、母親の自転車が外に出てたんですよ。で、普通家帰ってきたら中に入れるもんなんですけど、まあ、外に出て、まだ出かけるつもりだったりしたら、外に出しっぱなしにしてあったりするんですが、家の中に入ったら誰もいないんですね。母親がいない。ということは、僕が出かける前に買い物に出かけたんですけど、その買い物に出ている間に僕が出かけたので、こりゃ鍵を持ってないな、という。あ、鍵持って出てねえな、この野郎と思ってですね。鍵持ってないんちゃうというふうにこう連絡をしたわけですよ。どうせそんなに遠くには行きませんから、近所にいるんだと思うんですけれども、どこに行ったかわかりませんし、とりあえず LINE を飛ばしたところ、こりゃ、携帯も持って出てないなってことになったわけですよ。まあ僕はもう家にいるわけじゃないからなってるかどうか知らないんですけど、これ絶対持って出てないなと思って、でも僕はもうとりあえずスーツ作りに行かなきゃいけませんから、もうそのまま出ちゃったわけ。でね、まあその顛末から先に言おうか。結局、で、うちの兄貴が出かけてて帰ってくる予定だから、兄貴は兄貴で、まあ自分の自宅もあって、今居候みたいにうちにいるので、家の方に多分礼服があると。で、探しに行ったけど、ないと。で、どうも家にあるっぽいって言って、結局うちの家にあったんですけど、まあ帰ってきたら、必ず鍵を開けておいてやってくれと。多分鍵を持って出てないし、携帯も持って出てないので、帰ってきたらスッと開くように鍵だけ開けといてやってくれっていうふうにメールをいたしまして。で、まあそれでもね、いつもの癖で鍵閉めちゃったらしくて。さらに閉め出し強化ですね。で、うちの母親が、誰か帰ってきてないかと何遍も何遍もピンポンピンポン鳴らしたのがね、インターホンのモニターに残ってましたよ。おかんばっかり、何度もか、まだ帰ってへんのかみたいな。まあ声は録音されてないので、何を言ってるかわかりませんけれどもね。まあ結果的に、うちの兄貴が帰ってきてしばらくして帰ってきたみたいですけれども、なんか近所のね、人の家に玄関先にいさせてもらったりとかですね、なんかいろいろしたらしいですが、まあ僕だったら耐えれないですね、携帯も持ってないのに。まあチャリンコだから僕だったらちょっともうどっか行っちゃうな、喫茶店とか行っちゃいますね。もう連絡手段もないわけだし、そもそも、もしスマホも持ってないっていう状況になると、もう誰の電話番号もわかりませんので、まあ、どっか適当に出かける、な。で、まあ、うちの姉がですね、働いてるとこだったら、なんとか顔を見れる状況かもしれないから、そこへ行くとかね。そこ行って、代わりに連絡してもらうとかするな。うん。だけど、近所の家の玄関に2時間とかいたらしいですよ。すごくない？それはそれですごいなと思うんですけど。いやー、ばあさんたちっていうのはすごいなと思うんですが。うん。まあまあ、そんなことがありまして、それはいいんですけど。大阪の方へ行って、結局、まあ、なんとかかんとかサイズが合うやつを、購入いたしましたが。53,000円のね、スーツなんですよ。っていうことは、2万円引いたら3万3000円かと思うんだけれども、5万3000円がもともと3万9000円になってるわけ。これセール価格かなんか知らないけど。3万9000円から2万円引いてくれたら1万9000円じゃないかと思って、うおすごいと思ったら違うんですね。本体価格の5万3000円から2万円引いて、やっぱり3万3000円なわけですね。で、3万9000円から見たら6000円しか割り引かれないっていうことが分かりました。スーツ持ってっても、下取りしても、うん、まあでもまあ、してくれないよりはマシだよね、多分ね。まあ。ちょっとぬか喜びしてしまいましたね、5万3000円とか。3万9000円になってそこから2万円引きとか思いましたからね。さすがに世の中はそんなには甘くなかったです。だから結局シャツとかベルトとかも買いまして、4万円ぐらいの買い物になったのかな。 まあ人が死ぬたびにこの4万円を使っていると考えるとなかなかのもんだと思いますけど、これ以上太ることもないようにしないと、もう吊るしでは無理ですよ。ちなみに葬式の時にですね、いとこの旦那さんになる人が、ちょっとすいません、このスーツってオーダーですか、僕そういう仕事をしてるんでって言われましてまあ世にも珍しいものと思われたんでしょうね、これ吊るしですと、サイズマックスで売ってますと、うちの店だとこの身幅の肩幅の肩幅だね、肩紙か、身幅の肩紙がもうないですって、そうでしょうねって言いましたよ多分オーダースーツの仕事とかしてるんでしょうね。まあそんな専門家でさえもビビるようなそんなスーツを着ていきました。ちなみにね、ズボンの裾直しっていうのは本当にすぐできて、多分待ってて30分ぐらいではやってくれたんですよね。ところがスーツさ、そんだけでかいとさ、手も長いんですよ。で、僕手が短いの、すごく手も足も短いし、指はもっと短いわけですけど、まあ、世代の下の方の人にはわからないかもしれないですけど、まあ見た目はそうですね、お化けに出てくる博士みたいになるわけね、ズボーっと。ところが裾と違って袖はね、1日では直せないんですって。20分30分では直せないので、預けてもらうことになりますということなので、まあ今回はいいと、今回はもう結構ですということで、やめにして博士状態のままで参列することになりましたね。もう本当に、しかもね、木曜日も金曜日ももう暑くて暑くて、土曜日とか日曜日とかだいぶ涼しくなって、今日も今朝もちょっと窓を開けて寝てたらちょっと寒さで起きるぐらいの気温でしたけど、もう本当に木金は暑かったんですよ。汗だくになってスーツを作ってね、結果当日になって、もうやっぱりお葬式って大変だよね。朝8時に僕ら家を出て、まあ12時にスタートするんですけど、まあ10時とか11時ぐらいには到着しときたいってことで、早めにね、8時か8時半ぐらいに出発してですね、到着してから結局終わって、さあ帰りましょうと、全部終わってね、帰りましょうっていう時には夕方5時でしたから、家に帰ってきたら7時ですよ。ほんと1日仕事。普通に仕事してたりね、遊んでたりするのと違って、まあ、気づかれもあったりとか、その慣れないスーツ着てたりとかするので、そういう疲れ具合もあるんだろうなと思いましたね。すごくしんどかったです。まあ、親戚縁者しか本当にいない、こじんまりとした家族葬でしたので、すごく、なんだろう、まあまあまあ、いい式でしたよ。ただ面白いポイントが、まあいくつもあったんですけど、まあ最初にまず葬儀があって、で、出棺して、で、焼き場に持ってって、焼いている間、まあ初七日の皆さんで精進料理をいただいて、で、お骨を拾いに行って、初七日の法要を戻ってきてやって終わりなんですよね。そこにすごく時間がかかるわけですけど。まず最初のその、和尚さんの、京都ではおっさんと言いますけど、おっさんじゃなくて、おっさんと言いますが、おっしょさんとか、お尚さんのおっさんですね。おっさんがですね、まあ、今から、いわゆる度胸をするという段になってですね、僕の隣にいたうちの兄がですね、携帯を取り出して、多分マナーモードするの忘れてたなと思って、携帯取り出した途端に電話が鳴りましてね。で、じゃーんとか、パンパパパンとかならいいんですよ。まだ。まだいいんですけどね。可愛いふりして、あの子、まるでやるもんだね、と。着信音が待つわなんですよね。でね、家にいる時でも、鳴るとうるさいって言うんですけど、まあ、冗談でね、半分冗談でうるさいわとか言うんですけど、本当にうるさいわですよ。 さあ今から読経しようと、読経している最中じゃなくてまだ良かったとは思いますが、読経さあ始めようっていう時に、かわいい、嬉しいって、待つわじゃないのよ。しかも、あ、すいません、すいませんって焦ってるからなかなか切れないっていうね。音量も絞れないし、なかなかこう消すこともできないって、ね。頭殴ってやりましたけどね。いやーもう、まぁ、ちょっと和みましたけど、後でもその話みんな持ち切りでしたから。本当にね、びっくりした、あれは。度胸中も僕マスクしてるから笑ってるのあんまり分かってなかったと思いますけど、結構な確率でずっと笑ってましたからね。頭の中ずーっと松葉が回ってましたから、そりゃ笑うよね。うん、多分笑ってた人は他にもいると思うけど。まあ、悲しさよりも笑いが先に来たっていうのは、意外と案外悪いことではなかったのかもしれないなとは思ったりはしますけど、いや、よくねえよ。うん、よくないね。で、度胸が始まりましたらね、僕の、家が頼んでいる宗派と多分違うんですよね。まあ、宗派とか詳しくないし、大体僕が頼んでるのも何宗とか知らねえんだけど、明らかに違うんですよ。いわゆるお経の内容も違うし、その、式のやり方も違うんですけど、なんかね、竹で編んだ棒みたいなのが2本置いてあるんですよ。もうその時点でよくわからないものが置いてあるなと思ってたんですけど、まあやおらその2本の棒をですね、手に取ってですね、もうなんかもうどっちかというと神社の宮司みたいな、こう振ってお祈りをするみたいな感じなんですけど、取り出した途端に1個捨てたんですよ。あれはよくわかんないんですよね。とりあえず取って1個捨てるのが多分そのルールなんでしょうけど、なぜじゃあ2個あって1個捨てなきゃいけないのかの説明はどこにもないので、わかんないんですよね。とりあえず1つ捨てて、1つでその、宮司さんのようにお祈り、祈祷みたいな感じをやって、で、最終的にその1個も捨ててました。ドンって。置くんじゃないんですよ。地べたにドンって捨てるんですよね。よくわかんないですよ。よく知ってる方がいらっしゃったら、あれどういう意味があるのかぜひ教えていただきたいですけれども、うん、よくわからないままの儀式でしたね。で、やっぱりよく、聞いているものとは全然違うんで、リズムも取りづらいし、僕の家の、まあ、例えば法事であるとかだと、その、度胸のね、本をね、渡されるんです。で、みんなで読みましょうって、読んでるところがだんだんわかんなくなったり、途中で眠くなったりするんですけど、ハンニャン信経じゃないですけど、ハンニャハラミータなんとかなんとかなんとか、まあ、ハンニャハラミータしかわかんないんだったら言わなくてよかったんじゃないかと思ったりもしますが、まあまあまあまあまあ、いいじゃないですか。とりあえず、その、一緒に読んだりする、そういうのもないんですよね。まあ世の中はまだまだ広いなと、知らないことがいっぱいあるなと思った次第でございますね。うん、それと焼き場でお食事をするっていうのもよくわからなかったですね。焼き場直接じゃないんですけどね、ちょっと離れたところではあるんですけど、もうほんのちょっとだけで、お骨を焼き場に持ってって中に入れてスイッチを入れた時点で3時間ぐらいかかるので、それでは皆さんマイクロバスにお乗りくださいって、来たマイクロバスにもう一度乗るんですけど、お骨拾い上げないのとか思いましたよね。お骨入れるだけで拾わないのと思ったけど、その拾う間に、焼いている間にお食事をするんですって。これも不思議でしたね。うん、僕の父親とか、ばあさんの時とかでも、多分、お骨あげて、で、戻ってきてお食事でしたから。まあ、京都とはまあ、そういう状況がちょっと違うのかなとは思ったりもしますけど、行った先は結構周りに、葬儀場も、たくさんありましたし、で、そういうお食事できそうなところも、なんかいくつかありましたから、僕らが知ってる焼き場の近所には多分そんなのあんまないんだよな。まあなくはないんでしょうけど。なら、お食事をしてからお骨をあげに行って、で帰ってきて度胸があって、まあ今度は松葉は流れませんから。 今度は松田が流れることもなく、済みまして、しかもあれですよ、初七日の時はその変な棒は出てこなかったですね。あとね、そのお坊さん独特のものかもしれませんけど、木魚を叩きながらずっと、読経するんですけど、ずっと最初裏打ちなんですよ。ハンヤハラミタタンタンっていうのが、正打ちだとすると、ハンヤハラミタみたいな、こう、裏打ちなんですよ、ね。で、だんだん合ってくるんですよ。で、また合わなくなっていくんですよ。それリズム感がないというよりは、うちの兄貴はね、あれはレゲエだな、裏打ちだったよって言って、うんぱうんぱだったよって言うんだけど、いや、途中で会ったり、また会わなくなったりするので、あれはプログレッシブロックだと。プログレなんだと。イエスだと。僕はそう感じました。まさか度胸の現場で、葬儀の現場でプログレを聞くことになろうとは、そんな風には思いませんでしたね。はい。そんなこんなで、一週間方法の手で、そのせいもあって土曜日仕事でしたけど、仕事をね、そんなに遅くもなく帰ってきたのにもかかわらず、ひいこら寝てしまって、一日体幹トレーニング朗読をサボるという結果にもうなってしまいましたよ。うん。まあ、ダメだね。本当に。もうちょっと、精進しないとダメだなと感じた次第でございます。はい。ということでね、冠婚葬祭の話だから、葬祭だけじゃなくて、冠、婚、あれ婚、冠って何？冠婚葬祭の意味わかんないけどな。結婚とかの話もしたかったんですけど、今回はここでお開き、この後は朗読のコーナーでございます。
大魔王ラジオチャンネル。大魔王ラジオチャンネルはいつもあなたのそばにいます。大魔王が運営するネットラジオ、そして YouTube の各番組、
大魔王春郎のグッタイミュージック、
帝大魔王のオタクの隠れ家、
大魔王岩橋の貴族のたしなみ、
若ちゃうラジオ音楽館、
大魔王とひげのクリエイターズラボ、
最強最後のドルオタ工場、
アイドルオシラジオ、
大魔王のお風呂ラジオ、すべての番組をぜひチェックしてください。登録もお願いします。せーの、大魔王ラジオチャンネル。
大魔王のお風呂ラジオ朗読の時間。さあ、ちょっと休憩してたらしんどくなってきて、もうやめてやろうかと思いましたが、やりますよ。今週は甲賀三郎さん、徹底的な浜尾くんというね、おそらく小説でなかろう、うん、と思われるエッセイ的なものでしょうね。うん、なんかなんだっけ、なんとかかんとか小泉さんとか、今時のアニメにも通ずるタイトルかもしれません。徹底的な浜尾くん、今ラノベで出したらいいんじゃないでしょうかね。読んでいきましょう。浜尾四郎くんは鋭い頭の持ち主であった。それに、いやしくも曖昧なことを許しておけないたちで、何事でもそこまで追求しなければやまない風があった。したがって時には根掘り葉掘り問いただして、ために相手がしどろもどろになることがあった。これは一見意地悪のようであるが、決してそうではなく、全く物事をいい加減にしておくことができないためで、実は真っ正直な人であった。他人に対して相当追求する一方、自分自身に対してもまた厳重で、曖昧な態度などは微塵もなかった。議論の場合ばかりではなく、単なる会話の時にも、用語には細心の注意をして、どこからも突っ込まれないように、相手の返答すべきことを、あらかじめ限定された一点に追い込んでおくという風であった。したがって浜尾くんの議論なり会話なりには、傲慢も歓声というものがなく、誠に公明正大で相手は時によると、単にはいとか、 いいえとか簡単に答えるより他にないほどであった。ただし、こういった無色透明の態度や鋭すぎる頭は、往々余裕を欠くもので、そういった嫌いは若干浜尾くんにもあったようである。だから浜尾くんをよく知らない者は、彼から春風打倒たるものを感じるよりは、周相烈々たるものを感じることが多かったらしい。私がここに浜尾くんが非常に親切で、かつ世話好きな反面を持っていたと言ったら、意外に感じる人があるかもしれない。鋭い頭の持ち主の長所であって、かつ通平とするところは、俗に言う通といえばカーと答えるような敏感なものに対しては親しむけれども、鈍感なものにはどうもいい感情を持たないことである。もっとも鈍感といい、敏感ということは、そうした人々の権具の絶対値を極めるものではない。敏感鈍感ということは、単に時間における頭脳反応の大きさである。だから、敏感な人が時間をかければ、多くの効果が上げられるというのではなく、鈍感な人でも時間をかければ、敏感な人に勝る仕事はできるわけである。ただし、一般に敏感な人は鈍感な人が馬鹿に見える。馬鹿に見えないまでも、いかにも交際し悪い。そういう意味で浜尾くんにとっては、鈍感な人たちは互いに迷惑な相手であったに違いないと思う。敏感な人は、つまり単位時間における頭の働きが大きいのであるから、どうしても自らの才に頼り、不勉強になりやすい。ところが、浜尾くんはこの原則に反して実に勉強家であった。一つには、彼の負けじ魂が知らぬということを嫌っての結果でもあろうが、そればかりではなく、物事の追求ということそのものに非常な興味を持っていたためだと思う。例えば彼の専攻の法律のことについて質問したとき、彼は相手が素人だと思っても、決していい加減な返事はしない。知らない場合は知らないと答え、しかも後に必ず十分に調べて答えてくれる。その良心的な点と、熱心かつ親切な点は敬服の他はない。ここまで書けば浜尾くんは何事にも誠にはっきりした人であったことが十分理解されると思う。一般に人の世は不純なもので、なかなかこのはっきりした態度で押し切れるものではないが、浜尾くんは堂々と押し切っていた。不純な気持ちや世間一般の考えで浜尾くんに対すると面食らう場合が多いであろう。しかし、こっちもまたその覚悟になってはっきりした態度で行くと、実に交際しやすいいい人であった。浜尾くんの才質については嘲笑する必要がない。徹底的な気質の一面に、幼少の頃から芸術性が豊かで、中学卒業後法律を専攻するようになったのは、むしろ周囲の人の意外とするところであったそうである。つとに文筆のみならず、音楽にもまた深い趣味と了解があって、誠に多芸多能の人であった。こうした性格、学識多趣味は、最も随筆に必要なことであって、また、それらのものは必ず随筆のうちに現れるものである。今や、春秋社から浜尾くんの遺稿随筆集が出版されると聞いて、読者諸君と共に、故浜尾くんの珠玉のごとき文章に親しむことができるのを、心から喜ぶものである。はい、ということでね、浜尾四郎さんが亡くなった後の、話ですね、これね。日本探偵小説全集、浜尾四郎集の本の中にこう寄せられた文章ということになるんでしょうかね。1985年。意外と最近の話ですが、それにしても難しい言葉がいっぱい出てくるので困りましたね。いやー、浜尾くん。知らないんですけど。え？何？文章を書く、最終的に文章を書く人で？え、探偵小説を書いてたけど、その前はもともと法律を専攻してて、その前は、こう、芸術性を持って絵を描いてたりしたの、うん、難しい人ですね。はい。難しいなと思ったりいたしましたが。はい。まあまあまあまあまあまあまあまあ、そうですね。うん。まあ、浜尾くんのことを知るために。浜尾くんは乗ってないのかな、そういえば。浜尾くんを探してみましょうか、じゃあ。浜尾四郎、ありましたね。悪魔の弟子、彼が殺したかという2編が載っております。 どちらもそこそこのページ数があるので、ここで読むことはありません。もしももしも草迷宮を読んだ後にまだ覚えてたら、体幹トレーニング朗読の方で読む可能性もちょっとは残ってるかな。まあ、期待はしないで。
そのビル2階上がってすぐライブ&カフェバープラセボモルトウイスキー取り揃えてます。料理も美味しいよ。メニューがないから好きなものをリクエストしてね。あなたの好みに合わせて作ります。ライブもやってます。お芝居もやってます。やりたいことあったら気軽に声かけてね。千日前味噌のビル2階上がってすぐライブ&カフェバーブラセボに、今日も明日も飲みに来てね。
さあ、先ほどのね、朗読のコーナーの中で前代未聞のことが起こりまして、収録の途中で、どうしてもトイレに行きたくなって収録を止めてトイレに行ってきましたよ。まあ編集点はいくつもあるんですけど、どこで、こいつは行ったんだな、トイレにきっと行ったんだなということが分かった方はぜひ、当てていただければと思います。もうね、結構やばかったですね。自分で聞いたら分かるかもしれません。我慢しながら読んでる声だなっていうのがね、途中から来てピークになった途端にピタッと止まって、そこから先すごく冷静な声に変わってると思いますんで、分かりやすいかもしれませんね。さあ、携帯をね、こう見なきゃいけないじゃないですか。こうやって、まあ、メール読んだりするのも携帯ですし。スマホって朗読のやつでも言ってますけど、汗がポタリと落ちたらページがパラッとめくれたりするので、どうしてもタオルを持ち込むんですよ。で、タオルで、まあ自分の顔も拭くし、画面もこう拭くんですけど、最初に持って入ったタオルがすごく臭くてですね。で、臭いっていうので誤解されたら困るんですけど、洗ってないとか、生乾きだとかじゃなくて、いわゆるあれですよ、香りが残る洗剤で、現れたやつですね。で、僕、このラジオでも言ったかな、もうだいぶ前にですね、もうやめてくれと、うちの親がこういうのがいいだろうって言って買ってきた、いわゆる香りが残るやつをもう着てて気持ち悪くなってきてですね、化学的な香りがするんでね、鼻の香り、鼻と変わんないです、こっちが鼻だと思いましたとか言ってますけど、僕的にはね、いや、わかんないですよ。そこの中にはめられたらわかんないですけど、まあ大体、花がいっぱいある、その温室みたいなのの匂いもあんまり好きじゃないので、いいとは思わないんですが、まあ、とりあえず洗剤の匂いはきついですね。で、もちろんもう一回洗えば匂いは取れるわけですよ。普通の洗剤で洗えば。だけどね、多分、たま使ってないんでしょうね、このタオルね。たま使われないままそこに置いてあったんだと思うんですよ。 したらもう何年も前なんですよ、その洗剤を使ってたのは。でもまだ匂うんです。だから一週間この香りが持ちますなんて嘘で、一生持ちますね。下手すると。そのまま状態が良ければ、この化学的な花の香りはずーっと残ったままなんですよ。怖くない？その匂いが消えないって怖くないですか？例えば、うんこでも、うんこで例えるとどうかと思うけど、うんこでもさ、そこにうんこがなくて、例えばうんこがついたティッシュペーパーがずっとあったら臭いけど、時間が経つと消えるんですよね。ずっとただ破片がついたものであれば消えるはずなんですよ。固まったりして、乾いたりね。だけど、これがずっと何年も続くの怖くないですか？多分、うんこついた髪はね、2年も3年も経って匂うなんてことはないと思います、おそらくね。だからちょっと逆に怖いんじゃないかなと思ってね、本当にそういう洗剤は使わないでおこうと、常々思っております。いや、もう、メーカーとか商品を揶揄するつもりはないんですけど、僕は好きじゃないって話ね。ちょっと怖いなと思ったりする次第ですが、メールは来てないけど、多分質問箱が何か来ていたはず。いくつか来てるかな。また多分一人の人がいくつかたくさん書いてくれてるんじゃないかなと思うんですが、まあ全部読むかどうかはともかく読んでいきたいなと思いますけれども、コロナも明けてきて大魔王さんの過度な欲望も再起動ですね。そうですね。最近 M で有名になった博多通りもん食べたこと、アラマススカって何？スズカとか名前だったらわかるけどね。うん。M ってあれか。いつもい。そもそもマイプルのプルって何ですか？知りません。ごめん、春郎ロス。観光総裁の館ってどんなイベント？あ、そうそうそうそう。頭に僕も言いましたけどね。館ってどんなイベントなんでしょうね。わかんないですね。坂っちさんはどうしてカメラが回り出すと鉛り出すんですか？知りません。ユーナの前髪はどうしてノリみたいなんですか？知りません。僕に聞かれても知らない質問ばかりだったので、面白い答えも特に思い浮かばないままですね。いや、とりあえず観光総裁の観ですね、問題はね。観光総裁の観、調べよう。いっそのこと調べようじゃないか。観光総裁、セレマということで、どんな意味があるということで、調べてみましょうね。僕もよくわかってません。観光総裁とは、元服婚礼葬式祖先の祭事と。冠というのはですね、昔の風習の冠をいただき、成人の仲間になる儀式、元服の意味を持つと。現代でいう成人式にあたり、人生の節目のお祝いの行事全般を言うと、お宮参り、初節句、七五三、入学、就職、長寿のお祝いなども冠だということで、この中でわざわざその冠婚葬祭として、例えばセレマでやるのってないね。ないね。入学式かセレマでやらないもんね。長寿のお祝いはもしかしたらやる人もいるかもしれないですね。で、婚は婚礼、葬は葬式、祭。祭は祖先を祀る行事のこと全般を言うので、法事とか、いうことですね。だから、葬儀が葬祭に入るわけじゃないんだ。葬儀は葬であって。で、同じ日に行われた初七日は祭になるわけだね。つまりね、そういうことだ。勉強になる。勉強になるね。やっぱり、冠。元服ですか。まあ、元服なんていうものは今はないわけですから、まあ、しょうがないというか、しょうがおへんな。通りもんは食べたことない気がします。よくわかんないですけど。M もよくわかんないですけどね。さて、そうですね。エンディングに話すような話はないわけですけど。いや、毎日 極力サボらないように、いやサボったけどね、土曜日サボっちゃったけど、やってますので、復活体幹トレーニング朗読の方もぜひ聞いていただきたいわけですけど、まあ春浪ロストも書いていただきましたが、そっちの方もちょっと止まってまして、コロナの影響もあったり なかったりいろいろしてちょっと収録が止まっております。まあなかなかね、僕のこんなちっちゃいものも含めてやっぱり世の中が変わっていく時なんだろうなと思いまして、新たなことも始めたいけれども、そうですね、なかなか始めれなかったり、今まで続けてきたものが続けれなくなったりとか、いろんなことがまだまだこれからも起こっていくだろうし、全然こんな今トーンがすごい暗い方に向かってますけど、暗い方だけじゃなくてね、楽しく明るくやるためにも変わっていくべきものもあるんだろうなと思ったりするので、今後またお風呂ラジオも復活体幹トレーニング朗読も、他の番組もね、また新たなことも含めて、いろいろやっていきますので、楽しいと思える人についてきてもらえるように頑張ってますけど、ついてこれない人がたくさんいることも重々承知ですし、そんなたくさんの人が来るとも思ってませんので、ぼちぼちとこれからも続けていきたいと思います。はい、とりあえずね、月曜日の朝ということで、外が明るいからちょっと、なんか昔よくやってましたけどね、あんまり最近はそういうことも少なくなってきたので、なんか結構リズムが狂う感じがして嫌だなという感じもなくはないですね。まあリズム狂っても楽しく明るく面白く、そういうのをスローガンにやっていきたいと思います。今、もうちょっとで臭い方のタオルで顔を拭くところでございました。ということでまた来週お送りします。お風呂ラジオ、お相手は大魔王でした。
大魔王のお風呂ラジオ。この番組は大魔王ラジオチャンネルの制作でお送りしました。